主イエス・キリストはおよそ30歳の時に宣教を始められた。そう、今日のルカの少し手前の3章23節にあります。時満ちて、洗礼者ヨハネより洗礼をお受けになり、そして荒野で誘惑を受けて、いよいよ公の活動を開始されます。その場所は、主イエスの育ってきたガリラヤ地方でした。都はエルサレムではなく、ユダヤの国のあったパレスチナ地域の北に位置するガリラヤ地方。都エルサレムからは見下されていた地域です。しかしそこで主は、町々の街道を巡り、そこで人々に、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと教えていかれたと記されています。主イエスは、街道で人々に教えられます。旧約聖書の予言の言葉が成就実現したこと、すなわち神の救いが与えられ、神の国がついに来ているのだということを、その救いに預かり、神の国に入れていただくために何よりも悔い改めること、そして福音そのものである救い主イエスを信じることを教えられます。主イエスの言葉は律法の教師たちの言葉とは違っていました。その違いを今日の後のところで権威ある者の言葉と言い表しています。その言葉が福音、すなわち良い知らせとして人々の心を打ち、皆の尊敬を主は受けるようになられた。しかしです。その真相はいかなるものであるのか。それが本日の故郷ナザレの村の出来事を通して明らかにされました。主イエスの活動は安息日に街道において礼拝に集まった人々に話をしていくことが基本としてあったようです。いつものように故郷のナザレの村でも安息日に村人たちが街道に集まり礼拝を、今でいう私どもの礼拝と同じものを守っていこうとしていた。この街道、シナゴーグと言いますが、その街道での礼拝は、実は現代の私たちのこの礼拝の、いわばルーツであるとも言ってよいと思います。ただ、牧師や司祭のような、いわゆる聖職者と呼ばれる専任の立場の者はおらずに、誰でも聖書朗読と、その聖書の御言葉について話をすることができたようです。もちろん、それはある程度こう学んできて、語ることができる人が立ち上がったのでありましょうけれども、主イエスも、このナザレの街道で、自らお立ちになり、聖書を朗読しようとされた。聖書は今私たちはこの背を閉じている、いわゆるパラパラとめくるブックという形の聖書になっていますが、この時代はすべて巻物であります。二つの軸に羊皮紙やパピルスなどを使ってこの巻物がこう二本の棒で巻き取られて一つになっています。現代の まさに東京にあるユダヤ教の街道のシナゴグ、一度お訪ねしたことがあるのですが、ちょうど講壇の正面にあたるところに、その立法の巻物が収められていて、礼拝の時には、それがうやうやしく、この、いわば街道のちょうど真ん中の位置にある、こう、聖書朗読台があって、そこに持っていき、この巻物をこう開いていく。そして、その聖書の巻物が汚れないように、こういう小さな人の手の形のような棒がありました。それで、こう、そこの朗読する歌詞をこうなぞりながら、聖書が朗読されていくという話でした。シエスの時代にそういう形があったかどうかは別としても、やはり聖書の巻物を取り、それを開いて朗読をする。そして、朗読が終わったら、また閉じて返す。ジュースはそのようになさったというのです。この時に手渡された巻物は、イザヤ書という旧約聖書の預言書であります。今日のところに出てくる言葉は、イザヤ書の61章の冒頭の言葉です。油を注がれたもの、すなわちこれは救い主のことを言いますが、囚われている人に解放を、自由を与える主の恵みの年、その時が来るのだと預言者イザヤは預言をしていた。その言葉でありました。聖書朗読を終え、巻物を戻し、係の者に返して席に戻られます。人々の視線が主イエスに集まっていく。皆この方が子供の頃からよく知っている、ガリラヤ地方で今や評判の、自分たちがよく知っているあの大工のヨセフの息子イエスがどんな話をするのかと興味津々。主イエスの言葉は誠に力強く、そして宣言をするような言葉でした。今日この言葉は実現した。これは解説の言葉でもなければ説得する言葉でもありません。今日この言葉は実現した。宣言です、これは。この力強い宣言の言葉によって始まったシエスの教え。全部が書かれているわけではありませんので、きっともっとたくさん語られたはずですけれども。しかし、まさにこのイザヤ書の予言の言葉が今日ここに実現している。油注がれし救い主、人々を囚われから解放するもの、ここに実現している。その言葉は聞きようによっては極めて傲慢な言葉であったでしょう。特に子供の頃から育ってきている主イエスを知っている人々にとって、いつ何が起こってこの人はこうなったんだろう。いわば表現したわけです。時を待って、静かに大工ヨセフの息子として過ごしてきていたのに、自分たちと同じ、自分たちがよく知っているイエス、それが突然変わった。主イエスの言葉は、恵み深い言葉であったとありますが、実はその恵みを恵みとして受け取るのとは正反対の動きが起こっていたのです。その言葉が、この人はヨセフの子ではないかと。ナザレの人々は、このイエスという人を油注がれたもの、メシアとして受け入れるには、 その言葉だけではなくて、その力を奇跡として見せることを実は求め始めていた。そのうちに秘めてあるものをシュエスは見抜き、まるでシュエスの方から喧嘩を売るようにして、メシアたる証拠としての奇跡をしてみろというに違いないと言われていく。この人はヨセフの子ではないか。自分たちはこの人のことを知っている。しかし、自分たちの知っているヨセフのこと、今目の前にいるこの人との間にこうズレがある。乖離がある。何があったかは知らないが、その変化を受け入れるのには、それなりの納得のいく材料や証拠がいるということであります。そこでは、自分たちの判断が、主イエスの言葉よりも優先している、あるいは優越しているのです。印を要求するところに、救い主を信ずる信仰は成立し得ない。故郷の人々は、子供の頃から自分たちはこの人のことをよく知っていると思っている。自分たちは分かっていると思っている。しかし、この現実のズレに直面したときに、印を求める。油注がれた者、メシア救い主としての特別な力を、奇跡として示すようにであります。それを先取りするように、主イエスは指摘し、旧約の昔、預言者エリアの時の出来事を引き合いに出して言われる。神の裁きとして大飢饉があった時、異邦人の地、シドンのと言われる地方のサレプタのヤモメのもとにだけ、預言者エリアは使わされ、そのヤモメと息子を救われたのでありました。またエリアの後継者であるエリシャという預言者の時にも、重い皮膚病を癒されたのは外国人、シリア人ナーマンという人だけであった。神の選び、神のご計画が確かにあってのことではあるが、それは神の民イスラエルにとっては受け入れがたいことであった。神はその民、ご自身が選ばれた民が苦しんでいるのを放っておいて、神を神ともしないような異邦人に恵みを施すとはどういうことか。理解しがたいことであります。納得することができません。しかしそこで問われるのは、自分が納得のいくものを神様に対して要求していこうとするときに、その時には神に仕えるのではなく、神を自分に仕えさせることをしようとしているのではないかということであります。神の恵みは誠に不公平である。納得いかない。神の選びと言われるが、私たちは自分の期待通りにいかないときに、自分の予想とは違う事態が起こると、それについて神に不平と文句を言い、神に食ってかかり、神を呪うようにさえなる。あるいは今日のナザレの人たちと同じように、神に納得のいく印を示すように要求していく。使徒パウロは、新約聖書に多くの文章を残していますが、この人の思いをはるかに超えた神の選びについて、ロマ書の9章で論じています。その中で、出エジプト記を引用し、神が、私は自分が憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむと言われており、神の自由な選びがあり、人が捉えきれないご計画があり、 そしてそれは人の行いや思いによるものではないのだと言われています。神の存在や神の言葉も自分に都合よく解釈し、そして自分の期待通りにいかないときに都合が悪くなると途端にそれを排斥し排除し、あるいは攻撃していく、裁いていく。神の自由な選びとご計画の中で、その御手に委ねるという信仰の道とは正反対の道を実は歩んでいる。その欺瞞性というものが自分の思うようにならなくなったときに、神への要求という形であらわになっていくわけです。神様、あなたが本当に私たちを憐れんでいるなら、こうしてください。私たちが納得いくようなものを示してください。あなたが支配しているなら、それがわかるようにしてください。そういう要求が通らないと、それは次には激しい怒りとなって噴出してくる。神は何をやっているのだ。寝ているのか。どっか旅にでも出ているのか。シュエスは、ここでナザレのふるさとの人々に喧嘩を売ったわけではなく、その真相を明らかにされただけでありました。ナザレの街道にいた人々の憤りは激しく、シエスを町の立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとした。自分たちの痛いところを見事に突かれてしまい、逆上するかのようであります。このナザレの人々の姿を通して、私たちは自分自身を見ることになるでしょう。神に委ねるということを知識として知っていながら、いざ自分が関わっていく事柄が自分が思うような事態にならない、納得いかないようなことが起こってくるときに、委ねるどころか神になり代わって人を裁き、そして思うようにしようとしてしまう。そこには象徴的に怒り、憤りが噴出しているはずであります。自分もナザレの人々と同質のものを抱え持っている。そのことに気づかされたならば、ただただ悔い改めるしかありません。俗称ヤコブのように、一晩中神と格闘して、なぜだ、どうしてだと食ってかかる祈りをし、納得できる印を与えよと要求し祈り続けることもあるでしょう。神様、なぜですか、どうしてですか、納得いきません。悔い改めるということは一足飛びにはいきません。自分の意志で力で悔い改めることもできない。それよりも納得できない怒りの方が大きいからです。しかし、神はその、いわば組み打ちを受け止めてくださる。私どもが不信仰にも、神に食ってかかり、神に自分の納得のいく印を要求し、祈ろうとも、それを受け止めて、一晩中でも組み打ちしてくださる。いや、一晩では済まないでしょう。数えきれない夜、涙の中に祈りながら神に尋ね、印を求めることも起こってくるはずであります。そんなもがくような中に、なお憐れみ深い導きがあり、ある時、あるところで、はたと自分がしていることに気づかされていく。なんと傲慢なことをしてきたのかと。神の計り知れない大きなご計画の中で、困難に直面しながらも、決して見捨てられることなく、支えられ、生かされてきているにもかかわらず、 何ということを自分は要求してしまったのか、それに気づかされたときに、私どもは自らを恥じ、ただひれ伏すしかないでしょう。主イエスが、まことの権威を持っておられることが、最後の立ち去られる姿となって現れています。崖から突き落とされそうになる。しかし、そこから人々の間を通って去って行かれた。誰も手出しができない圧倒的な権威がそこにあったということだと聞きます。この人はヨセフの子ではないか。そう言っていても、そこに立つ方は自分たちでコントロールし、自分たちの納得いくものを引き出せるような相手ではなかった。実はその権威と力を真に見抜き、恐れおじ惑うのは、なんと汚れた悪霊どもでありました。それが今日の後のところにすぐに出てきます。まだ人々は、汚れた悪霊どものように、はっきりと主の権威と力を知ることはできません。ただ、手を出せずにおるのです。しかし、やがてこの主イエスの驚くべき権威と力とを見て知るようになる。それがイザヤ書に予言されている苦難のしもべとして、目してほふり場に惹かれる子羊のごとき姿となって現れてくるのです。そして十字架によって今日のイザヤ書の予言にある通り、罪の奴隷となっていたものを、その縄目から解放し、自由を与えられる。その救いを十字架を通して与えてくださる。メシアだと自称する、傲慢極まりない男だと非難され、しかしいざとなった時には何もできない無能な男だと嘲笑われる。十字架上で苦しんでいる時にも、神の子ならそこから降りてみろと、自分を救ってみろと言われる。しかしまさにそこにこそ、神の子としての父なる神への信頼を貫き通し、その苦難を引き受ける驚くべき力があるのではないか。神の御子としての権威や力を、私たちはあの悲惨な十字架に見出すこと、一足飛びにはいかないでしょう。しかし、何度も問われ、揺さぶられていく中に、己の囚われの現実に気づかされて、誰か、その囚われから解放するのは、この十字架による贖いしかないということに、たどり着いたとき、やはり、ただ、ひれ伏すしかないでありましょう。そのひれ伏す者の手を取り、立ち上がらせていくのは、復活して今も生きていたも、主イエスそのお方であります。この十字架を置いたもうた、救い主メシアを信じて生きる道は、委ねて生きる幸いの道であります。印をよこせ、印を与えよと、要求し、思いにならずに憤慨していることによく現れている、囚われから解放される幸いです。この幸いに心から感謝し、自由なものとして、主に倣って、主の御業に従って、ここから歩み出していきたいと願い祈ります。